皆さんご機嫌いかがですか。扱ったニュース第25号音声版をお伝えします。皆さんの地域活動にお役立ていただける興味深い取り組みや地域活動のヒントになる情報をコンパクトにまとめてお伝えします。では2026年2月第25号のラインナップです。
トップ記事は地域の伝統行事と学生のアイデアが結びついた防災意識の向上への取り組みについて。
2つ目は知っているようで知らないあなたの地域を数字でまとめた地域カルテと地域資源をまとめたマップを使った共同によるまちづくりの推進出前講座実施の話題を。
3つ目は扱ったサポーター活躍の話題を。
最後に共同支援センターで実施した地域活動を支援する研修情報についてお送りします。今年度最後の音声版をお届けでするのは共同推進課担当 S と
担当 T です。
共同支援センターの会議室で収録しました。それではスタートです。地域の伝統行事どんど焼きで防災意識向上。テーマは文化と防災で地域とつながろう。穴切地区の小正月行事どんど焼きで日常から顔の見える関係を作って災害に備えるという防災体験イベントが実施されました。これは山梨県立大学の学生たちが地域の女性部の方と協力して作った繭玉を地域住民に振る舞いながら地域のつながりを強化することを目的に行われました。どんなイベントか詳しく教えてください。
はい、穴切地区の協力のもと甲府市と山梨県立大学が連携して実施したこのイベントでは学生のアイデアが伝統行事と結びつき斬新なイベントの実施と地域活動への新たな参加者の呼び込みが実現しました。強風の影響によりお焚き上げ行事は中止となりましたが共同支援センターの市民カフェスペースでは小学生を中心に地域の住民が集まり繭玉を味わうイベントが行われました。併設する体験コーナーでは災害時に使用する段ボールベッドに横になったり停電を想定し明かりを確保するためにキャンドルを作ったりして防災体験をしました。体験した小学生からは初めて段ボールベッドに横になったけど硬い、ベッドは結構寒いなどの声がありました。
小学生の皆さんは初めての経験ですものね。
そうですね。
体験した方々の生の声を生かすためにも日頃から地域住民同士の顔の見える関係づくりは大切ですね。
そうですね。
学生のアイデアをもとに様々な世代が体験して参加できる地域行事の実施展開が広がっていけば地域活動は参加するから経験する学ぶといった生産活動の場になっていくのではないでしょうか。
続いては地域カルテと地域資源マップを活用した共同によりまちづくりの推進出前講座についてです。
共同によるまちづくりの推進出前講座、地域の実情を知って地域活動のヒントに。新婚や地区自治会連合会を対象に共同によるまちづくりの推進出前講座を実施しました。講座では少子高齢化とライフスタイルの変化などによって多様化する地域課題について、新婚や地区ならではの地域特性や地域ニーズを理解するための資料を分析しながら、それに見合った地域活動としてどんなことができそうなのかを考えてもらいました。参加した方々からはどんな感想がありましたか。
はい、自分の住んでいる地域の統計数字を見て知らなかった実情が理解できた、いや地元に根ざした活動をしていかないといけない、世代を引き継ぐ段階に入っている、次の段階の自治会活動のやり方を自分の自治会に照らし合わせて考えたいなどの感想がありました。
新しい発見ができたとの感想が多かったようですね。他にはありましたか。
40代から60代の方々を地域活動に参加したいという気持ちにさせることが難しいとの意見もありました。
そうですね。これは地域の皆さんに広く共通認識を持ってもらうことから始まるべきでしょうか。私たちも皆さんと一緒に地域課題を考えます。共同推進課では市内全31地区の人口動態などをまとめた地域カルテと地域資源をまとめた地域資源マップを作成しました。出前講座ではこのカルテとマップを活用します。皆様の地域でもぜひお役立てください。ホームページからもご覧になれます。知っているようで知らない皆さんが住んでいる地域、皆さんの地域でも出前講座を実施します。共同推進課までどしどしお問 問い合わせください。
続いては地域活動を支援してくれた熱活サポーターの活動の様子を取材しました。
地域活動と熱活サポーター。令和7年10月から令和8年2月までの期間で3つの自治会が熱活サポーター制度を利用しました。その活動を取材しました。支援してくれたサポーターは海援隊と株式会社甲府ビルサービスの2団体の皆さんです。支援した活動を教えてください。
はい、海援隊の皆さんは山城地区上今井自治会と春日地区自治会連合会の地域活動を支援してくれました。山城地区上今井自治会では祭典運営の担い手不足となっている秋の例大祭の運営を手伝ってくれました。地域からはスタッフには高齢の方も多いので若い方にお手伝いしてもらいとても助かった、次回もお願いしたいとの感想がありました。また春日地区自治会連合会では地域の子連れの参加者も多い小正月行事どんど焼きでたこ揚げや竹とんぼなどの昔ながらの子供の遊びの教え手や餅つきの付き手として活躍してくれました。地域からは学生が地区の伝統を現在に伝える大きな力となったとの感想がありました。
そして甲府ビルサービス株式会社が地区例大祭で池田地区長照寺南部自治会が出展する夜店の運営を手伝ってくれました。提供するフライドポテトにカレー味など数種類のスパイスを準備して工夫を凝らしました。地域からは地元企業が住民と一体となってお祭りを運営してくれると盛り上がるとの感想がありました。
続いては共同支援センターにて実施した研修情報をご紹介します。
共同のまちづくりコーディネーター育成講座を実施しました。
高校生から70代までの男女17人が参加した第1回講座では地域活動の現状や課題などを学び求められるリーダー像について意見交換をしました。なぜ今市民共同なのかについて学び世代や知識、経験、立場の違いといった多様性を理解入れ市民が主体的にまちづくりに参加する方法を考えました。参加者からは世代を超えて意見交換ができ良い刺激になった、さまざまなアイデアが出て興味深かったなどの感想がありました。2回目以降の講座では解決方法などについての知識を深め今後の地域活動に生かす方法などを考えました。
情報を発信しよう魅力あるチラシの作り方講座を実施しました。地域で活躍する人材を育成する研修講座であるこの講座ではさまざまな情報伝達ツールを活用し地域活動への参加者を増やすため人を引きつけるチラシの作り方のコツやパソコンによる作成方法を学びました。参加者からは初めて知ることが多く勉強になった、帰宅してからの復習が大事、個別に教えてもらい大変助かったなどの声がありました。今後の地域活動に生かしてください。共同推進課では開催を希望する研修講座に関するお問い合わせを募集しています。気軽にお電話ください。電話は甲府市共同推進課055-231-5537 055-231-5537 まで多くの皆さんからの情報をお待ちしています。
さて共同推進課では熱活ニュースに掲載する地域の皆さんからの情報をどしどしお待ちしています。またこれから何か活動を始めようと考えている組織を支援したい熱活サポーターとなるボランティアや NPO 団体、企業を大募集しています。
大勢の皆さんからの電話をお待ちしています。では共同推進課の職員 S と
T が
共同支援センターの会議室で収録した熱活ニュース第25号音声版をお送りしました。それではこれからも熱活ニュースをよろしくお願いします。